お願いします。
営業とはお客様を切ることだっていうことなんですけども、うん、どういうことでしょうか。
そうだよね、うん、営業とはお客さんを切ること、もうどういうことやと、
はい
はい、あのお客さん追いかけるんじゃないのかと、はい、なんで切っちゃうんだと、はい、いうことなんですけど、これはなかなか僕も刺激的な話で、ああなるほどなと思ったわけですよ。お客さんがこの営業マン、この人ってあ信頼できるなと思うタイミングってどういう時か分かりますか。
分かんないです。
なんかね、十中八九、
はい、
断られた時らしいのよ、
はい、
うん、千里さんにはちょっと合わないと思うのでやめといた方がいいと思いますって言われたら、はい、ちょっとどう信用できそうやなこの人って思わない。
はい、
メリットとデメリットを全部把握してて、そのデメリットがあるにもかかわらず隠して、ね、押し付けるように売り込むんではなくて、あそのメリットを感じられない人、効果が実感できない人には売らないんだっていうことを正直に言ってくれる人だと、あなるほどと、あこの人信用できそうやなっていうふうになると思うのよね。うん、買う人のメリットにならない場合、売ることを断る営業マンが信頼できる営業マンだっていうふうに思うっていう話らしいのよ。なるほどなと。で実際、お客さんがね、商品の購買の基準として優先事項がありますよと、トップ3を言っちゃうと、1番目が信頼できる営業マンですよと、2つ目が商品の品質ですよと、で3つ目が価格だって言われてるわけね。よく会社側、営業マン側はやっぱりさ、お客さんって価格で判断するんだよねと、やっぱり安いところじゃないとねとか、安くないと売れないんだよっていうふうに言っているけど、実はお客さん側からしたら一番その商品を買うか買わんかっていう選択する一番の判断基準が信頼できる営業マンかどうかなのかっていう話なのよね。いくらその商品が安くても、その売っている営業マンが信頼できなさそうな人、信頼に値しない人ねってなったら買わないし、商品の品質が悪かったらやっぱ買わないっていうのもあるんだけど、やっぱり一番が信頼できる営業マンっていう話らしいのよ、うん、で営業マンの仕事というのは次の3つをその見極めることだっていうふうに言っているわけで、まず1つ目が、お客さんがその売っている自分の商品を必要と感じていて買いたいと思っているかどうか、で2つ目が、お客さんがそのこの商品を自分 の売る商品をその買う予算があるかどうか、で3つ目が、この取引をね、そのお客さんと取引することによって、お客さんもこの売り手の営業マン側も双方にメリットがあるかどうか、この3つをちゃんと見極めてやった方がいいですよと、それをやれよと。だから、買う可能性の低いお客さんに時間を使ってはいけないっていう名言があるように、例えばお客さんがこのお宅の商品いやいらないんだよなって思っている人のところに、いやーって言ってこれ必要ですからっていうふうに言っちゃいかんですよっていうことね、うん、でお客さんがその商品を買う予算がないのに、いやこれはいいんですよって言ってもいかんですよっていうことね、うん、でお互いメリットが生じないと、その売りつけることになっちゃうからね、もうね、取引じゃなくなってくるわけだから、ウィンウィンの関係じゃないわけやから、どっちかがなんか負けたみたいになってしまうからね、うん、そんなんはその小取引としてはちょっとどうかという話になるわけね、うん、で、自分の商品を必要としない、まあ、要は欲しくないというお客さんに対して営業するのって、はい、有効的だと思いますかと、もう時間の無駄やろそんなもんはっていう話ね、うん、お客さんがね、その予算がないのにその話をしていても無駄やろそんなの、うん、意味がないと思うから、そういうお客さんを切り捨てた方がいいですよと、うん、もちろん双方にメリットが生まれない場合っていうのは、そのお互いね、取引が長続きすることなんて絶対ないから、もうやめた方がいいですよっていうことね、うん、だから多分営業マンもその見込み客リストみたいな感じの中に、いやこの人いい人なんやけどなとかね、いい人なんやけどどうもちょっと予算がなとかってこう持ってると思うのよ、
はい、
見込み客リストを持ってある程度持ってないと心配になるっていう気持ちも分かるんだけど、あんまり持ってても意味がない、見込み客リスト持ってても意味がないですよっていう、どんどんどんどん切り捨てていきましょうねっていう 感じね。だから、自分が得意とするお客さん、売れるお客さんというのはどういうお客さんかと、で逆に売れないお客さんというのはどういうお客さんかっていうのを把握していった方がいいかなと思うのよ。例えば僕だったら、すごい分かりやすいところで、一人暮らしの独居老人とかすごい苦手だったのよ。売れなかったわけね、全然売れないわけ。もうダメなんだよ、もう一人暮らしは特に僕は苦手だったんだけど、人によっては一人暮らし大好きっていう人もいてるわけでじゃあ僕が一人暮らしが苦手だから売れないからね、特にそういう人に対しては。だからそういう得意な人にその見込み客リストを上げたりとかやっていけばいいのかなとも思うんだけど、まあ、基本的にはこの3原則ね、お客さんがその商品を必要であり買いたいと思っているかどうかで、お客さんにその商品を買う予算があるかどうかで、3つ目にお互いのメリットがあるかどうかっていうことなんだけど、それを無視してやってしまうと多分すんごいきつい営業になってしまうから、そういう人はどんどん切り捨てていきましょうねと、っていうのが大事かな。で、切り捨てるのがもったいなかったら、じゃあ何したらいいんですかと。そんなバスバスバスバス切ってったら、こんな欲しい人なんて出てこないじゃないかって話になってくると思うのよ。今すぐ客しか出てこないだろうがっていう話になってくるわけだから、じゃあどうしたらいいのかっていうと、はい、教育しましょうと。そのお客さん教育させましょうと。このお客さん、例えば予算がないっていう場合は、例えば太陽光で言ったらローンがありますよとかいろいろあるわけよ。で、必要性を感じてなくても教育することで、あ、やっぱこれはいいのかもしれないなっていうふうに、こう今の時点ではいらないって言ってても、例えば3ヶ月後とか6ヶ月後とか、その情報がわーって入ってきたりとか、誰かその会社の同僚とかがやっててすごくいいよとか言われたら、ちょっとこうクッと心が変わったりもする場合があると思うのよ。そういうタイミングがどこかで来る場合があるので、そういうのはそのずっと追っかけておいた方がいいですよ。ただ追いかけるって言っても、営業マンが直接行ってたら心が折れちゃうから、それはニュースレターとかを使ってやっていけばいいしね。で、教育をちょこちょこやっていけば、いつかあいいかもなってなった時にね、あ、じゃあいつもそういう資料届いてるから、あそこに連絡しよっかっていうふうになるケースが多いので、まあそういう意味でね、営業とはお客さんを切り捨てることだっていうのは、僕はそういう意味合いで捉えていますので、ぜひね、何でもかんでもお客さんにしようとゴーってやると、囲い込もうと思うと、全員に売ろうとするとすっごい疲れますので大変だしね、なんで断るんだよお前はっていうふうにお客さんに対して怒りが湧いてきちゃいますから、そういうのじゃなくて、双方にウィンウィンなのかとか、お客さんに、ね、予算があるのかとか、本当に必要としてるのかどうかっていうのを見極めてくださいねっていう話かなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。